町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今日はまず自由貿易の話をします。
はい。
今から6年半前の2017年1月に就任直後だったアメリカの前の大統領トランプさんがアメリカ第一主義を標榜して TPP 環太平洋経済連携協定からの離脱をして以来すっかり色褪せてしまった形になっているのが自由貿易主義なんですが、久しぶりに大きな前向きのニュースが飛び込んできました。
はい。日本など TPP に参加する11カ国は今週日曜日7月16日ニュージーランドで閣僚級の会合を開き、イギリスの加盟を正式に認める協定に署名しました。 TPP の加盟国が増えるのはこれが初めてです。イギリスを含めて加盟各国は1年以内に国内手続きを完了して新たな協定を発行させたい考えで、これが実現すると TPP の経済圏は日本やカナダ、オーストラリア、メキシコ、マレーシア、ベトナムといった環太平洋地域からイギリスだけとはいえヨーロッパ圏にも広がります。
そこで今日は番組後半の深掘りのコーナーで、僕自身がこの TPP をてこにもっと自由貿易を発展させる方策と、それがなんでそんなに大事かってお話をしたいと思います。
TPP をめぐってはすでに正式に加盟を申請している中国や台湾、コスタリカなど中南米の3カ国、そしてウクライナといった国々の扱いが焦点となっていますが、このうちの中国は国内市場の開放が遅れていて TPP の加盟基準を満たしていないので凍結して、まだ正式な申請はしていない韓国やタイなどの加盟を促すべきだとか、いろんな意見が出てますよね。
出てますね。
でも、まあ、町田さんもっとユニークかつ画期的な方策を取るべきだと考えているということですか。
まさにそういうことなんです。まあ、全部お話しますから楽しみにしてください。
今日は聞き逃せないお話になりそうです。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい。番組の前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずは、ランキング外のニュースから、お伝えしましょう。
今朝発表の6月の CPI が去年の同じ月に比べて 3.3% 増となり、 3.0% のアメリカを抜く。水曜日、処理済み汚染水の海洋放出で中国の輸入検査エスカレートが明らかに。日本の水産物を一部のサンプル検査から全量検査に切り替え。
現地では日本の水産物の流通が止まるっていう混乱が起きており、日本政府が中国に全量検査の早期撤廃を求めています。続いて、ニュースカウントダウン第5位のニュースはこれです。
火曜日、アメリカが核兵器を搭載できる戦略原子力潜水艦ケンタッキーの韓国のプサン寄港を公表。アメリカの NSC 国家安全保障会議でインド太平洋調整官を務めるカート・キャンベル氏がソウルで記者会見して明らかにしたもので、戦略原潜の寄港は数十年ぶりだと説明しました。
アメリカの戦略原潜の、プサン寄港にはアメリカ軍の核戦力の展開を見える化して北朝鮮の核使用に対する、牽制効果、これを韓国の国民に、見せようという狙いがあります。
はい。
ですが北朝鮮の方は黙ってられなかったんでしょうね。水曜日の未明、平壌付近から東の日本海上へ向けて2発の短距離弾道ミサイルを発射しました。この短距離弾道ミサイルの飛行距離が、ちょうど平壌からケンタッキーが飛行しているプサンへの距離と同じなもんですから、はい、米韓を威嚇しようとしたんだろうなというふうに見られています。4位のニュースはこれです。
火曜日、旧 Facebook のメタがマイクロソフトと提携し生成 AI を無償開放すると発表。マイクロソフトのクラウド Azure を通じてメタが生成 AI の新基盤技術ラージランゲージモデルメタ AI2 を企業向けに提供するとしています。 マイクロソフトは生成 AI が注目されるきっかけとなったアメリカのオープン AI 社のチャット GPT の開発にも巨額の投資をしてきた経緯があります。
はい、生成 AI への関心高まる一方ですが、はい、同じ火曜日、国連の安保理安全保障理事会は初めて AI をテーマにした会議を開きました、はい、この会議では AI 兵器に関するルール作りやその遵守を担保するため2026年までに原子力の IAEA 国際原子力機関のような国際的な監視機関を生成 AI の分野でも設置することをグテーレス事務総長が提案したとのことです。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
火曜日、ロシア国防省が声明でオデーサへの攻撃を認める、ウクライナによるクリミア大橋攻撃に対する報復と主張。クリミア大橋はロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島とロシア本土の間を結ぶ橋で、ロシアはウクライナが月曜日の未明に水上ドローンもしくは無人艇を使用して攻撃したと主張しています。一方、オデーサはウクライナ南部の港湾都市で、ウクライナ産の農産物の輸出基地となっています。
オデーサへの攻撃は連日繰り返されています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによるオデーサへの攻撃により、中国向けに輸出する準備をしていた農産物が被害を受けたと主張。国際社会はロシアへの制裁を強化すべきだとしました。現地では中国総領事館が、爆撃の被害に遭ったとの報道もあります。では2位のニュースはこれです。
月曜日、ロシアのペスコフ大統領報道官がこの日に期限を迎えたウクライナなどとの黒海穀物合意の停止を表明。黒海穀物合意は去年7月に国連やトルコの仲介で成立したものです。ロシアが封鎖した黒海で例外的に穀物船はウクライナの港を出入りできるようにする仕組みでした。この停止を受けて水曜日にかけてシカゴ市場の小麦先物価格は大きく上昇。国連や西側諸国は強くロシアを非難しています。肝心のロシアは強硬で、水曜日、モスクワ時間の木曜日午前0時、日本時間の昨日午前6時以降、黒海を通じてウクライナに入港するすべての船舶について軍事物資の輸送に関わっている可能性があるとみなすと発表しました。
事態はエスカレートしています。はい、アメリカの NSC 国家安全保障会議は水曜日、ロシアが黒海で機雷を敷設した兆候があるとの分析を発表しました。またウクライナ側も昨日声明で、ロシアに対する対抗措置を発表。黒海のロシアの港とロシアに占領されている、ウクライナ領の港に向かう全ての船舶について軍事物資を輸送している可能性があるとみなすとしたほか、クリミア半島とロシアの間にあるケルチ海峡や黒海北東部での船舶の航行を危険であるため禁止するとしています。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
月曜日、中国での不動産不況の深刻さが浮き彫りに。恒大集団の最終赤字が2年分で11兆円を超えていたことが判明。発表が遅れていた過去の決算を恒大がようやく発表し、2021年12月期の連結最終赤字がおよそ9兆3000億円、同じく22年12月期がおよそ2兆円超の最終赤字だったことが明らかになりました。
まあ、中国バブルの崩壊気になりますよね。はい、まあ、恒大の巨額赤字の背景には人口減少や、雇用に対する不安があります。中国人の住宅購入欲求が冷え切ってしまったとも言います。
はい、
まあ、中国がバブル崩壊からデフレ経済に突入した日本の二の舞にならないか警戒を怠れませんよね。
それはどういうことですか。
まあ、国家として散々不動産経済の成長を煽りながら、2020年の夏に金融当局中国人民銀行が、不動産大手の監視引き締め強化に突如転じ、恒大などの、不動産大手が返帳をきたしました。
はい、
まあ、日銀のバブル退場を受けて超長期不況に陥った日本の過去と酷似しているとも取れますよね。まあ、そんな中国ですけど、日本にとっては最大の貿易パートナーですから、その好不調は日本経済にも大きな影響を及ぼしかねません。しっかりモニターしていく必要があるなと思っています。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さて、今日のテーマは
自由貿易でデカップリングの危うさの牽制を、イギリスの加盟が決まった TPP はそのテコにできる。オープニングでも触れました自由貿易ですが、町田さん、そもそも自由貿易というのは。
はい、これ経済学の父のアダム・スミスっていう人以来、経済学の世界ではまあ半ば常識なんですけども、国家が貿易に制限や統制しないで、自由に取引させることを言います。で、結果として各国の事業者はその国が競争力のある産業に特化していくので、それぞれの国にとってメリットが大きい、まあ、消費者は安いものを手に入れられるってことなんですね。
はい。
で、その上でですが、今日、一番指摘したいのは米中の二大経済大国の対立がエスカレートの一途をたどっている問題です。
はい。
まあ、アメリカ側から言いますと、そのアメリカは中国の軍事経済両面でアメリカを追い越そうという習近平政権の強国路線に苛立ちを強め、中国包囲網作りに躍起です。安全保障面ではアメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国の枠組みであるオーカスをスタート、合計で8隻の原子力潜水艦の建造についてアメリカとイギリスがオーストラリアを支援するということが軸になっており、中国海軍の太平洋進出を抑え込もうという意図が明らかですよね。
はい。
これ以外にも法の支配という価値観を共有する仲間、日本、アメリカ、オーストラリア、インドが加盟するクアッド、英語を母国語とする、5カ国を束ねるファイブアイズ、そして、日米韓の安全保障協力など、さまざまな形で対中包囲網作りに躍起になっている状態ですよね。さらに経済通商外交面ですけど、 IPEF インド太平洋経済枠組みを提唱、14カ国を参加させて貿易、サプライチェーン、クリーン経済、公正な経済など4つの分野で経済関係を構築しようというものなんですが、実態はサプライチェーン確保の名目のもと、中国に対するハイテク製品の輸出規制を強めようとしている点や、アメリカ国内の反対派を意識して関税引き下げなどを外し、伝統的な自由貿易を施行しない経済協定になっていることが特色と言わざるを得ませんよね。
こうしたさまざまな枠組みある中で、日本にとってはメリットもあるんですよね。
あ、そこはね、正しい指摘で、もちろんメリットあります。
はい。
例えばですね、半導体ですが、かつて日米半導体協定の締結などを通じてアメリカは日本の半導体産業を徹底的に弱体化させようとしたわけですよね。で、日本メーカーの対応のまずさもあって、すっかりかつての力なくしちゃってるんですけど、はい、アメリカ実はこの現状に強い危機感持ってます。2ナノメートルサイズって言われる とても小さな最先端分野の開発競争で、中国に海上封鎖されるとサプライチェーンが切れてしまう台湾の TSMC と、現在でも完成品を中国向けに結構輸出している韓国のサムスン電子が2トップで、かろうじてアメリカのインテルが3番手で追っかけてるっていう状況だからなんですけど、
はい、
かつての日米貿易摩擦を忘れちゃったかのように手のひらを返して、今製造部門を切り離して開発設計だけに特化しちゃった IBM っていう会社がアメリカにあるんですけど、はい、ここの設計図をその独占的に日本に提供すると持ちかけて、日本に国策会社ラピダスの設立育成を後押ししてやれと言ってると。で、アメリカが日本の先端半導体分野への復活を促してくれてるわけですから、これはまあ日本の産業界にとってはプラスの面と言えると思いますね。
それは歓迎すべきことですよね。
もちろんそういう意味では歓迎すべきだし、いい面もあると言っておきます。
はい。
しかしですよ、さまざまな面で日本にとって最大の貿易パートナーである中国向けの輸出規制を幅広く求められ、多くの日本企業は対応に苦慮しているという面もありますよね。はい。またその経済安全保障とかサプライチェーンの確保を最優先して中国を排除しようっていう経済外交は、中国を苛立たせて対抗策作りに走らせている側面もあると。これも注意する必要がありますよね。
確かに中国はアフリカ諸国や中央アジア諸国、いわゆるグローバルサウス諸国の囲い込みというのに余念がありませんね。
おっしゃる通りだし、それに加え て、まあ、例えばウクライナに侵攻しているロシアとか、うん、核兵器や弾道ミサイルの開発を加速している北朝鮮に対して中国は頼れるパートナーとして振る舞っており、西側との対決性を強めていると言わざる得ませんよね、はい、さらに言えば最近でも国内法を改正していつでもレアメタルなどの輸出規制を行うぞと西側を牽制してますよね、
うん、確かに中国は態度を硬化させているように見えます。でも、まあ、そもそもどうしてこんなことになってしまったんでしょうか。
いろんなことが原因として指摘されてます。例えば2000年に中国の WTO 世界貿易機関加盟を認めた際に、まあ、豊かになれば民主化やるだろうとか、考えてたとかですね、うんうん、十分市場開放してないけど早く大きな輸出市場にしたくて、安易に認めちゃったとか、はい、いろんな指摘あるんですが、まあ、しかし最近の大きな失敗は、まあ、番組冒頭でも触れましたが、アメリカのトランプ前大統領が自由貿易体制の長所を無視してアメリカ第一主義を掲げて TPP を離脱 してしまったことだと僕は考えてます。
そうですか、
はい、でその後受けたバイデン政権もTPP 体制に復帰できていませんから、うん、まあ、そこにはその共和党の支持層である白人労働者の反発や自分ところの支持基盤である労働組合、あるいはその自由貿易体制でメリットを享受していることを実感しにくい人たちと言ってもいいかもしれませんが、うん、はい、あとはそのアメリカ国内で盛り上がっているその対中強硬派の人たち、そういう人たちにも配慮して経済安全保障やサプライチェーンの確保を優先してきているので、まあ、アメリカと中国によるデカップリング、経済の分断が加速されてしまったという格好になっています、うん、まあ、どこかでこういう風潮流れを変える必要がありますよね。杉浦さん、そう思いません？
本当におっしゃる通りだと思いますが、じゃあその具体策というのは何ですか？
そのキーワードが自由貿易体制の再構築なんです、はい、まあ、このままでは経済だけでなく安全保障でも二大陣営の対立は激化するばかりです。まあ、今すぐその習近平体制で見直しを中国に迫るというのは難しいかもしれませんけど、少し長い視点も持ってですね、自由貿易体制を再構築して平和が一番だっていうコンセンサスを今一度世界に徹底していく必要があると僕は思ってます。
さあ、お知らせの後はいよいよ町田さんが考える自由貿易体制の再構築の方策を深掘ります。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、自由貿易でデカップリングの危うさの牽制を、イギリスの加盟が決まった TPP はそのテコにできると題してお送りしています。お知らせの前は、アメリカがトランプ前大統領の時代にアメリカ第一主義を掲げて TPP から離脱し、すっかり自由貿易が色あせてしまったことが、経済安全保障の両面で米中二大大国によるデカップリング、分断を加速させて世界を危うくしており、自由貿易体制の再構築が重要になっているというお話でした、はい、ではその方策として松田さん、どうすべきだとお考えですか？
はい、結論から言いますとですね、世界的な自由貿易体制の再構築に向けて TPP への加盟が決まったイギリスにも協力を仰いで、 TPP と EU ヨーロッパ連合との自由貿易協定を締結することが最優先だと僕は思ってます。
TPP と EU ですか？
そうです。で、まあ、アメリカからちょっと言いますとね、アメリカは EU との自由貿易協定の締結交渉に失敗してるんですね。ですが TPP と EU が連携する巨大自由貿易圏が誕生すれば、さすがに真剣に TPP 復帰を、考えざるを得なくなる可能性は大きいと見られます。で、そのアメリカが復帰すれば、これおそらく世界の6割以上を占める自由貿易圏の誕生になりますんで、ここには中国も真剣に加盟したくなって、まあ、今まで遅れてきた自国の市場開放を厭わなくなるとも考えられます。なので、めでたく世界のほとんどを網羅する巨大な自由貿易圏が誕生して、安全保障面でも世界は強固な関係を作り直すことができると僕は見ています。
ただすでに正式に加盟を申請している中国や台湾の扱いというのはどうするんですか？
そこね、よく言う人いるんだけど、確かに現時点でもマレーシアやベトナムといった国々は中国市場の規模の大きさに魅力を感じていて、その市場の開放なんかどうでもいいから、とにかく早期加盟を認めちゃえっていう人たちがいることはいるんですよね。はい、だけどそれじゃあ中国に WTO 加盟を認めた時と、20年前と同じ失敗を繰り返すことになりかねないですよね。で、中国の TPP 加盟申請の本当の狙いっていうのは、台湾の TPP 加盟を牽制して阻止することにあると見られてますんで、はい、 台湾だけを先行させるっていうのもハレーションが大きいでしょ、うん、
ええ、
まあ、幸いオーストラリアなんかも日本政府と同じ意向と報じられてますが、まあ、日本政府はもうちょっとあれなんですよね。その日本政府は中国や台湾を含め新規加盟を認めなくて、うん、TPP をこのまま12カ国体制で塩漬けにして何もしない腹だって聞いてるんですよね、
う
ん、で、まあ、はっきり言ってそれじゃ足りないと、
うんうん、
今は TPP の魅力を高めることが重要な時期なんで、その具体策として先ほど申し上げた TPP と EU との自由貿易協定、これを締結してほしいということなんです、うん、でその交渉のガイド役にはイギリスほど頼りになる存在もいないと見られます。
EU から離脱してきたイギリスにそんなガイドをするようなインセンティブ、見返りというのがあるんですか？
これね、すっごくあると思います、
はい、
ちょっとその前にアメリカの話をしますけど、はい、アメリカっていうのはその北軍が南北戦争で勝って以来伝統的に保護主義で、第二次世界大戦後自国の経済が強くなって自信が持てるようになってから自由貿易主義に転じた国なんです、まあ、言い換えればご都合主義なんですね。で、これはまあ簡単に言ってきますと、南北戦争の時っていうのは、はい、南軍の方が農業大国で自由に農産物をヨーロッパに輸出して進んだヨーロッパの機械製品を安く買いたいというのに対して、北軍側は実は自由貿易でその市場を閉じちゃって、南部には自分たち その原材料だけ供給させて、で製品を買わせたいという保護主義が北側、北部の国々だったわけですね、なのでそっちが勝っちゃって以来ずっと保護主義だったっていうのがアメリカの実態で、時々でコロコロ変わるご都合主義ということなんですよね。でそれに対してイギリスって産業革命を世界で最初に実現して以来、まあ、ずっと伝統的にほぼ一貫して自由貿易体制を推進してきた国家です。
で、
EU からの離脱に関してだけ言うと、労働市場の開放を、まあ、実現していたんですが、これが国内での失業とか賃金が上がらない状態になってしまって、国内の不満が高まって離脱を選択せざるを得なかったわけですけど、だけど失いたくないのに失っちゃったものも結構多いっていうのが実情で、物の貿易に関しては結構権益保ったんですけど、金融とか会計とかコンサルティングとかそういうサービスの自由貿易の権益っていうのは失っちゃってますんで、もし TPP と EU の自由貿易協定に物だけじゃなくてサービスを加えられれば、イギリスは失ったものを取り返せるので、これはイギリスにとってものすごく大きなインセンティブになると僕は見てるんです。
なるほど、 EU 各国との交渉もイギリスならお手の物かもしれませんね。
全くおっしゃる通りだと思います、はい、日本はすでに EU と その個別の自由貿易協定は締結できていますし、はい、ここでイギリスと組んで、EU と交渉するとか、 TPP 加盟国とイギリスのやり取りを仲介してあげるとか、まあ、EU との橋渡し役も、まあ、イギリスと並んで日本がやればいいということだと思います、
はい、
でその際ですけど、はい、EU の内部に今度着目しますと、おそらく突破口になるのはドイツだと思います。
はい、
3週間ぐらい前だったと思いますけど、ドイツのショルツ政権は対中経済関係の見直しを発表してます。政府として初めて、はい、でここでその中国に依存しすぎているのでリスク分散を図るということを言ってますんで、ここで TPP なんかと新しい関係を作っていくということには非常にドイツは積極的だと見られます。一方ですね、はい、マクロンさんはそのサミットの頃からそうですけども、アメリカと一線を画して中国と仲良くしたいということをマクロンさんがちょこちょこちょこちょこ言ってますんで、ここは厄介な形になるかもしれません。なので、まあ、ここはイギリスともよく相談した方がいいですけど、ドイツを取り込んで EU 内での推進をやってもらうということも大きな選択肢になるんじゃないかと思ってます。でもね、みんなが思うほどこの自由貿易協定って実現性低くないと思ってますんで、なんとか実現してほしい、で岸田さんも通商とかあんまり興味ないようですけど、こういうことこそしっかり勉強してもらわないと困るんで、総理よろしくお願いしますね。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、 絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。ここで番組からお知らせがありまして、なんとこの番組 YouTube 配信がスタートすることになりました。タイトルは町田鉄の経済チャンネル。まだ試験的に、番組、配信するということですけれども、早ければ週明けに今日の放送の模様がアップされる予定となっています。
そうですね、月に2回ぐらい更新していけたらいいなと思ってるんですけども、放送の枠に入らなかったことも一言二言付け足してですね、面白いものにしたいなと思ってますので。
そうですね、ぜひ番組のお伝えできなかったこぼれ話も聞けると思いますので、
ぜひ楽しみにして聞いていただきたいと思います。
は
い、
またこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でもお聞きいただけます。そちらもぜひチェックしてください。 YouTube 配信、私たちも楽しみですね。
今カメラ入ってるとすっごい今週は緊張しちゃったんですけどね
本当ですね、はい、カメラがあるとこんなに違うんですね。さあ、町田鉄の深掘り、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。